明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサー和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、はい、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介してまいります。はい、さあ純さん、今月6月のテーマ一体何にしましょうか。
はい、歯と口腔ということですね。
今月は歯と口腔でお届けしていきます。この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って。株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って。
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。6月、今月のテーマは歯と口腔です。ゲストは奈良県立医科大学口腔外科学講座教授の桐田忠明先生です。今週ラストです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週腫瘍について結構ショッキングで、私、はい、1% から 1.5% 超えるっていうのは逆にすごい多い方だなと思ったんですけど、一つ怖いのがその検査方法がないという話があったんですが、まずある意味で自覚症状に頼る部分があると思うんですが、どういう自覚症状があるんですかね。
初期の段階ではなかなか自覚症状が現れない場合が多くって、それが少しずつ大きくなってくると、ちょっと痛み、しみるとかですね、あと出血とかですね、あとリンパ腺が腫れてきたりとかですね、いろいろな症状が出てくるということになりますね。あと飲み込みづらいとかいうふうなことも出てくる場合もありますね。
あるんですか。
はい、
先生、その口腔に腫瘍ができる、口腔がんですよね、いわゆる。どのあたりに腫瘍ができてるイメージですか。この
口の中で一番多いがんは舌がん、ベロのがんということになりますね。それがだいたい口腔がんの 40% ぐらいを占めるという一番多いということになります。そしてそのベロの部分もですね、やっぱりこのベロの真ん中にというのはできることはまずないんですね。ベロの縁の横の部分なんですね。そこにできるのが大半ということになります。
見てわかるものでもないですか。
見たらですね、ある程度は判断はつくということになりますね。専門家が見ればということになりますけど。
赤い突起とか、 なんか白い突起とか、 なんか簡単な目安的なものってあるんですか。
がんの場合は表面がですね、こうデコボコしている場合が多いんですよね。そしてこの病変の真ん中の部分にこう潰瘍の形成がされている場合が多いということとかですね、色がですね、こう白い部分と赤くなっている部分がこう混ざってるとかですね、あと指で触りますとですね、こう硬さがあるということですね、しこりがあるということですね。そういうのが揃っておれば、やっぱりがんを非常に疑うということになりますね。
例えばちょっとあれ、なんかこうできものできちゃったなって言ったら、もうすぐに一応見てもらった方がいいですか
ね。の方がいいと思いますね。
ただ口内炎と違うんですもんね。
そうですね、大半の方はまずは疑われるのは口内炎なんですよね。ただ口内炎は大体ですね、1週間から長くて2週間ぐらい経過すればですね、良くなっていく場合が多いですよね。しかしがんの場合は当然そういうわけにいかなくって、どんどんどんどんこう悪くなる一方なんですよね。 まあ、そういうふうなところでも、まあ、判断はできるといえばできると
思います、ね。なるほど。例えば10日ぐらい目安
で。そうですね、まあ、最大2週間ですね、はい、最大2週間経過してもその病気がですね改善しないということであればやはり専門家に見てもらった方がいいということになります、ね。
へー、まず舌が一番多いんですね。そうです。
これ先生、これは先天的なもの
ではない
です、じゃないんですね。
あのいわゆるがんの原因ということになりますよね、はい。まあ、お口の中のがんの原因はやはりタバコとお酒というのはもう一番の原因なんです。
先生、お酒もですか。
はい、タバコとお酒です。それが一番の原因ということになってます。
もう県立医大の先生に来ていただいて、はい、いろんな病気を語っていただく上で必ずその2つは言われるんですよね。
そうです、
ね、原因の1つ、はいはい、原因の2つなんですけど、
タバコ、
はあ、やっぱりお酒もですか、
はい。
まあ、だからほどほどにっていう、
そうですね、
ことなんですかね。
そうなんですよね。で、まあ、その中でもやっぱりお口の中のがん の中ではですね、やっぱりタバコというのは一番大きい。
あ、
まあ、お酒もあるんですけども、やっぱりタバコが一番ということになるんですね。
なるほど。
タバコの中には今はっきり分かっているだけでも200種類ぐらいの発がん物質が含まれてます。これもはっきりしてます。
なるほど。
でお酒と一緒に、まあ、タバコを吸いますとですね、タバコの中に含まれてます発がん物質をですね、お酒アルコールがですねこう溶かすわけですよね、
はい、
そしてそれをこうのお口とか喉とか食道とかここから吸収されていくわけですよね、
うわ、
そうするとこの通り道というのはやっぱりがんになりやすいということになります。
はあ、怖いですね。そう、先生のその具体的な説明を聞くと分かりやすすぎて、
そうですね、
めちゃめちゃ怖いですね。
まあ嗜好品ですからね、なかなかね。でもそういう事実があるということですね、はい。舌のほかでいうと多い場所っていうのはどこになるんですか。
次はですね、ベロの次は、まあ、舌の歯茎の部分なんですね。
歯茎です。
歯茎です。歯茎、
はあ、ここもやっぱりできものみたいのが、
そうそう、がんができやすい。
できやすい。
そうなんですね。
で歯茎の場合は、まあ、上の歯茎もそうなんですけれども、歯茎にできますとですね、それが骨の中にがんが入り込んでいくわけですよね、うん。でそうしますとやはりですね、骨がだんだんだんだんこう溶かされていくわけですよね、
うん。
そうするとこう歯がですねこう揺らいでくるわけですね。
いえいえいえ、
揺らいでくる、
はい、
で最終的には抜け落ちてしまうと、うん、歯周病でもないのに抜け落ちてしまうというふうなことも起こる場合
が、うわ、めっちゃ怖いですねこれ。
で最終的には顎の骨が折れるということにもなってくるということになります。
これ自覚症状がありますね。その揺らぐ感じですかね。
まあ、それはですね、まあ、そこまで進行してくるとさすがにやっぱりお痛みがあったりとか、うん、まあ、出血したりとかですね、まあ、そういうふうな自覚症状が現れる場合が多いということになります。
早期で発見するためにはどうすればいいんですかね、この口の中のがんっていうのは。
うん、なかなか自覚症状が現れないと言いますよね、はい。ですのでやっぱりかかりつけの歯医者さんを持っていただいて定期的にお口の中をチェックしていただくと、
はい、
いうふうなことが、まあ、必要ではないかなというふうに思いますね。なるほどね、
はい。やっぱりそれが定期検診じゃないですけど大事だということですね、はい。
治療法というとどういうものがあるんですか。
やっぱり基本的には手術ということになりますね。で手術プラス、まあ、放射線治療とか、まあ、抗がん剤治療ということがになりますね。だけども基本的には、まあ、手術ということになります。
口腔がんだと例えばその他の臓器に転移みたいなことってあるないで言うとどちらなんでしょう。
がんというのはですね、やはり他のところに転移するというのが、まあ、がんの性質ということになりますのでですね、最初はまあ首のリンパ節に転移をして、それが最終的には肺とか肝臓とか骨とか、まあ、全身に転移するということになりますので。
やっぱりそうか、歯でも、はい、まあ、まあ口周りでも同じなんですね。
そうです、同じですね。
怖い病気であるということはもちろん、
はい。
なるほど。
もう一つだけ
どうぞ。
歯周病と糖尿病がなんか関係があるって聞いたんですけど、
はい。それもですね、重度の歯周病になりますとですね、それが原因となって糖尿病の方の血糖のコントロールがうまくいかない場合が多いんですね。歯周病になりますとね、こう慢性炎症といって歯茎がこう慢性的に化膿しているような状態なんですよね、そうしますとそこにはですね、いろんな物質が産生されます。それとかあといろいろな、お口の中の細菌ですね、バイ菌がたくさん繁殖するわけですよね、はい。それが、血管を通 って全身にこう行き渡るということになります、はい、そうしますと、血糖のコントロール、そういったばい菌とかですね、産生された物質といいますのがですね、血糖のコントロールに対して非常にこう悪い影響を与えてしまう場合が多いんですよね。ですので、まあ、血糖のコントロールが十分にできなくって糖尿病が悪くなっていくとかですね、まあ、そういうふうなことにもなる場合もあるということになります。
怖いですね先生ね。
そうです。
いやだから今日お話伺って、やっぱり歯周病も怖いけど、うん、その口腔がんのことも伺えたことでちょっとこう知識になって、
そうですね、 よりなんかこう口腔の重要さというか、うん、がなんか身に染みて理解できましたね。
わかりましたね、じゃあ先生は4週にわたってお話伺ったんですが、最後にもしリスナーの方にメッセージがあればお願いいたします、
は
い。
まあ、お口の中にはですね、本当にたくさんの病気が生じますので、はい、それをですね、早期のうちに見つけていただいて、そして早期のうちに治療するというふうなことが必要になります。そのためには日頃からですね、かかりつけの歯医者さん、もしくはお医者さんを持ってですね、定期的に診察を受けていただきたいなというふうに思っております、
はい。桐田忠明先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では淳さんも最後にキーワードお願いします、はい。
かかりつけ医、
もうそれにつきますね、
はい、平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマやご意見、ご感想をお待ちしております。そして皆さんからの質問も受け付けておりますよ。来月7月のテーマ、じゃあさ決まってるんですよね、
はい、頭痛です。
頭痛、
はい、
これはもういろんな頭痛ありますもんね。偏頭痛で悩まれてる方もいると思う。
実は私昔偏頭痛だったんで。
あ、昔、
はい、
ということはその頭痛の辛さも分かるし、
十分分かりますね。
ぜひ皆さん、はい、頭痛でご自身が今疑問に思っていること、ご自身で悩んでることよかったらお寄せください、
はい。
宛先です。メールの方は健康アットマーク obc1314.co.jp です。健康の綴りは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントいたします。プレゼントをご希望の方、メッセージに忘れずご住所とお名前、ご住所とお名前と連絡先も忘れずに書いてお送りください。そしてこの番組なんですが、株式会社平田のホームページでも聞いていただけますのでね、はい、株式会社ヒーラータ、ヒラタはカタカナでヒーラータで検索してみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社ヒラタの提供でお送りしました。
冷たくもする。